リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第110回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーです。
はい、今回アンカーマンはトマト屋が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回ちょっと3人ということで、ケンタロウさんはお休みでございますが、なんか、コマシーさん聞いてます？ケンタロウさんの、
いや、今日はずる休みです。
今日はずる休み、あ、ずる、純粋にずる休み。
今日ずる休みです。
雨だったから、
雨だった秋葉原、いや、ごめん、ここ場所言っていいのかな。
あ、場所、秋葉原、ね、秋葉原行くのが嫌だっただけ、ね、
まあ秋葉原に来てて、今日土砂降りなんで。
そうね、
はい、収録
そんな子供みたいな理由でこれせっかくでもカホンまたね、あの予約してたんですけども、ちょっとドタキャンさせていただきましたね。
はい、
いらない。いらない、もともといらない。あの、ゆうさん、どうしよう、ここのスタジオちょっと2回目のになりますが、はいはい、どうですか、ちょっと、まあ、全然回、前々回とはちょっと違う。
広いよね、僕らのスペースが。
それは何、あのドラムが邪魔だったっていうことを犯人言って
た。今まで
が、あのドラムさえなければってずっと思ってたってこと。
違う。なんか余裕ある。僕はいつも奥に座るからか知らないけどさ、余裕あっていいよね。
あの、多分椅子がちょっとね、うん、あの前のスタジオの丸椅子で背もたれがなかったところが、ちょっとここはちゃんと
レコーディングスタジオ
みたいな、あのブースみたいなところなんで、
ね、
はい、また
かっこいいんでね、
あんまちゃんと使ってないですけど、結局あの持ち込み機材ではやってますが、まあ、なんか部屋としては割と前がまあ、ここあのスタジオノアなので、まあ、基本音楽スタジオなんで、うん、練習スタジオなんですけど、ここに関しては割とそのラジオブースっぽいというか、
う
ん、多少っぽいところになったかなと思いますので、
スペース的にはいつも あのドラムセットがある方が広いんですよね。
あ、そうそうそうそう、何畳みたいなところではね、はいはい、まあ、快適にできてますことでよかったですと、
うん、
で、まあ、前回前々回とこう我々のこの番組の原点であったりだとか、うん、まあ、我々どんな人間かみたいなことをちょっとお話しした回だったんですが、うん、まあ、その中でもなんか番組でこうね、ガジェットや電化製品にまつわる話をやると番組紹介で言ってる割には、うん、なかなかそういうちょっとガジェット紹介、まあ、ちょっと前の回とかでは多少の録音機とか
ね、
やってたりはしましたが、うん、今回とちょっと次の回についてはちょっと、まあ、ある種原点に戻ってと言いますか、はい、まあ、我々がちょっと使ってよかったよ、まあ、よくなかったよも含めて、うん、いろいろこの我々を使ってる、まあ、家電製品であったりガジェットであったりの話をある種原点に戻ってお話ができればなと思っております。
はい、
今回トマト屋がアンカーマンとして、訴えたいことですが、はい、愛しの料理家電オートクッカービストロのすすめということでお話を、
はい、何その大層な、大層なタイトルは、
そこだけ、
大層なテーマは何、これ、
なんか今回一応でその調理家電について皆さんのなんか使ったものをいろいろお話してくださいねみたいな、あの前振りは昨日の夜しましたけど、とはいえ別にあの、まあ毎回並ばず聞いてらっしゃる方は分かるか分かりませんが、基本トマト屋のしたい話をするっていうのが、あの私のアンカーマンの回ですので、私がこの商品について愛を語った後に時間が余ってればお二人にもちょっと話をしてもらおうかな。
そうだよね、そうだね、俺が散々やるの嫌がったのに喋りたいことがある
そうなんだから、ね、アンカーマン、ね、うん、アンカーマンにお任せがこの番組のあれですからね。
マジ今日やる必要ねえだろって思ったの、ね、まだ前回のも配信されてないじゃん。
そうね、そうね、
そうで前回の話したじゃん今、
はいはいはい、
俺さ配信されてないからさ記憶にないの。配信されて聞いてれば、リスナーとして聞いてれば、
そういうことね、
少し反応できるんだけど、喋ったやつって覚えてねえから。
ヨさんでも偉いというか、まず、収録である種一回聞くじゃないですか、うん、聞いて、うん、でプレビューで一応聞くじゃないですか、うん、でプラスリスナーとしても聞いてんの。
だってリスナーさんが聞く時ってそのタイミングっていうところ以降で聞いた時の感度っていうのも自分の中に取り込んでおきたいから聞くんだけど、うん、しかも、倍速でまず内容を把握した後に、はい、通常速度で聞いた時に何か違和感ないかなっていうチェックはしてるよ。
すごい、だからすごくできる上司みたいになってますけど、
ええ、俺それやんなかったらマジで来ないよここ。
あ、そういうこと
なんです。自分でそこまで楽しんでるっていうことだから。
あ、そのこの並ばずへの愛情というかの
自分が関わった録音番組に関してそこまで違和感な嫌がない思いさせてないかっていうところが一番チェックなんだけど、
つまりこの回は、
う
ん、自分は関わらないから
そう来る必要ないじゃんって思って、ね、マジで休みたかったの。
あの打ち合わせでも出ましたけど、あの俺料理しねえもん
って。そうだから俺何話そうかなって、俺マジで今日どうしようかと思ってきたから、
そういう意味では、今回これ2本撮りなんですけど、はいはいはい、1本 目はこの料理家電、はいはい、調理家電の話しますんで、2本目の方は、うん、ヨヨさんにもお話できる内容がありますんで、ご安心いただいて、まあ、うん、マイク落としときます。もうボリューム絞っといてもいいですけど。
わかった、これやってる。
JRA の化けを買わないでください。今日何の何ショーやってるか知らないですけど。
ヨヨさん、なんか我々の相槌のパターン何回か取っといてもらって。
うん、うん、ああ、なるほど、
とか言ってもらうようにしようよ。
さしすせそみたいな、会話を乗り切る、さすが、すごい、みたいなのだけは。わかんない、これ今聞いてる人はちょタイトルにはね、オートクッカービストロって入れてるから、オートクッカービストロを買おうかな、どうしようかなとか迷ってすごい気持ちで来てる人が今ね5分間無駄な話を聞かされてるんですけど、
すごいごめんなさいそうだよね、しかもさ、いやいやいや、俺こっからさノリノリでさ相槌打ち始めたらしらしらしく聞こえるよね
今回は、まあ、大きいテーマとしては一応調理家電っていうところなので、はいはい、まあ、そこを調理家電自体は皆さんもね、うん、ご自宅にあったりいろいろするかなと思うんですが、うん、その中でもちょっとピンポイントにオートクッカービストロっていう、なんですかね、パナソニックが出してる自動調理器っていうジャンルになりますと、うん、で似たようなジャンルだ と、ヘルシオのホットクックっていうのが、はい、だからもっと言うと何でしょうね、電気鍋、
うん、そうだね、
うん、まあ炊飯器もある種に似たようなもんだと思うんですけど、うん、まあ、ああいう形で、炊飯器的に、電気を使って調理をする、まあ、鍋というかっていうところの大きいジャンルにはなりますと。で、一応業界としては、まあ、いろんなメーカーあるんですが、一番今多分大きく2つに分かれるとしたら、今のヘルシオとこのパナソニックのオートクッカー、まあ、ビストロのシリーズ、だから、うん、ヘルシオとビストロのシリーズ、もう あのね会社名とブランドとそのジャンルみたいなので、うんうん、彼ら分かれすぎててもわけ分かんなくなっちゃうんですよね、この説明が。
ああ、まあそうね、
パナソニックという会社のビストロのシリーズのオートクッカー、
まあ、テレビもね、まあ、テレビのブランドがあったりするから、そういう感じだよね。
シャープという会社のヘルシオというラインのホットクックということにはなりますので、まあ、今買おうかなとか使ってる方には当たり前かもしれませんが、一応そういう区分けがありますと。
一応聞いてるリスナーさんに言ってきますけど、うん、僕とヨウさん今相槌録音してるデータなんで、
あ、なるほどね、これサンプラーかなんかで押してるだけだろうね
俺ちょっと今焦って台本読んでたからちょっと負け見すぎたルメールの写真とか出てきて冷静になっちゃった
本当に関係ない、多分、ね、それ見ながら本当にこれ見てていいのかなってちょっとね真面目だから、はい、なので今回はそのオートクカビストロっていうものを今トマト屋が、私これ2024年の7月に購入をいたしました。で、時系列としてはこのオートクカビストロは2023年の2月に発売をして、うん、まあ、その後1年ぐらいしてトマト屋買いましたと、
はい、
で、これ今最初に言ったそのシャープのヘルシオホットクックの、まあ、ある種対抗馬にはなってるんですけど、うん、ホットクックはもうもっと何年も前からあって、うんうん、まあ、そのジャンルを開拓していったところに、まあ、このパナソニックのオートクッカーがこうある意味殴り込みをかけてきたというふうになりますと。
これトマト屋さん買ったのは今でも最新モデルなの、
はい、あ、そうですね、パナソニックは、
うん、
そう、ホットクッカーは割と多分何回かバージョンアップしてるんですけど、うん、パナソニックのこの家電系って、うん、商品サイクルが長いというか、
うん、
割といわゆる白物家電って1年サイクルで、
うん、
まあ、最悪中身はほぼ変わってなくても型番を変えたりとか、うん、なんかインターフェース変えたりとかで、だいたい変えてくっていうのが、まあ、テレビとか、うん、まあ、そういうこと、ね、家電のところにいらっしゃれば分かりますけど、うん、冷蔵庫でも下手したら1年サイクルとか2年サイクル、
冷蔵庫も基本は1年サイクルですね、うん、はい、
ほぼほぼサイクルでテレビとかもやっていく中で、うん、パナソニックは商品寿命が長いんですよね、
まあ、この調理家電っていう分野がもしかするとそこまでサイクル化してないのかね、
うん、
そういう意味で、まあ、炊飯器とか普通にオーブンレンジとかああいうのは多分でも1年サイクルではあるとは。
そうですね、なんですけどこの特にパナのこのシリーズは、発売最初の初代が今も現行品で、うん、2023年出たものが、今の2026年も最新版として売られていますと、うん、で価格的には私買った時が、まあ、7万5千円程度ですが、
う
ん、まあ、今も逆に言うとあまり値上がりせず、
うん、
そのまま同じような金額でヨドバシカメラとかでも売ってるような感じですね、うん、で、まあ、ちょっとパナも基本的にオープン価格なので、
まあ、そうか、うん、
でかつやっぱり量販店にもパナ強いので、うん、ポイントもあんまつかないんですよね。
あ、そうなんだ。
確かヨドバシでも 0% 下手したら 1% か 0% 10% つかない、
昔のアップルみたいな。
そうそう、アップルよりも、あ、この前なんだっけな、 CIO モバイルバッテリーとか、はい、あそこのもの買ったらヨドバシで 1%、うん、 0% だった、だからもう結構今
なんかいろいろあるのかな、
家電量販店もなんか強気ではいけなくなってるメーカーが、
メーカーの方が強くなってる部分があるのかな、もしかすると
っていうのが、まあ、ちょっとそれましたけど、そんなのがありました、うん、なんで、まあ、費用的には結構まあ高級な調理加減、うん、家電になるかなと思ってます。あ、ちなみにあのふるさと納税皆さんされてますか？ちょっと急に話が変わったように聞こえますが、
僕はねしてないです。
ヨウさんもしてない？
してるよ。
してます。うん、まあ多分ヨウさんぐらいだとこれ出せると思うんですけど、24万8千円を寄付いただくと、
出せない。
あの大体あのね、あの年収の 10% ぐらいは出せると言われてますので、まあヨウさんが2500万ぐらい稼いでる方は
出せない。出せないし、こんなにいかない。
出せるかなと思うんですけど、
あのことねえだろう。
滋賀県の草津市ですね。滋賀草津のふるさと納税であれば 24.8 万円のあの寄付額で、ここはあの滋賀草津のはパナソニックの拠点ですね。まあ工場もありますし、こう製造とか開発とか、
うん、
こちらの家電、まあ残念ながらというか、このオートクッカーの方は中国製ということですが、うん、まあ、今でもなんか空調機器とか冷蔵庫とか一部のところはこの草津工場で作ってるらしいですと。なのであのふるさと納税余ってるよって方はこちらから買っていただいてもいいかなと思いますと。
一択ね。
もうこれ一発に絞り込んでいただいて
終わるよねこれ。
なんかまあわかんないですけどね。
草津となんか取引してんの今。
いや草津取引してないです別に。だからまあ普通はねお米とかねお肉とかね、はいはいはい、あの価格が多いかと思いますが、でまあ一応スペックとしてというところを一応お伝えしますと、この電気鍋っていうのは一番の売りが、圧力鍋ですよ、電気圧力鍋ですよってところが一つ売りになってますと、うん、で競合のホットクックはかき混ぜることはできるんですけど、煮込んだり炒めたりするだけなんで圧力機能はついてないんですね、うん、なのでそこが一つ優位性があって、かつこの2気圧これが、他の電気圧力鍋に特化したものよりもかなり高い圧力でいけると、うん、なのでかけれる圧が強いのでより調理時間が短くなるというところがメリットになりますと。 なので、まあ、ちょっと科学的な話をすると、なんだ沸騰する温度を普通100度なんですけ ど、
なるほど
120度とかまで沸騰温度上げることができるので、うん、より高温で調理ができる、うんうん、まあ、煮込み料理とかが非常に短い時間でできるようになる、
味がしみしみになる
の、ね、やっぱりホロホロになる、もうめちゃくちゃなるので、っていうところがこの2気圧はなかなかその専門の圧力鍋特化でも出ないレベルまであると、うん、あとそこのヒーターですね、炒め物とかするときに火力が必要なんですけど、これも1290ワットっていうので、これも業界的には超強力。
これ炒め物もできるのこれ？
チャーハンとかねめっちゃ美味しい
です
よ。マジで？もう野菜炒めとかも、あの、ね、野菜炒めもお肉はちゃんと焼けて、あの野菜はこうあまり火が通りすぎないみたいな絶妙な加減。
ステーキとかも好きな焼き加減にできたりする
のかな。ステーキいけんのかな。
結構難しくない？火力強すぎると外側だけカリカリになっちゃうじゃん。
でももちろんあの火加減も序盤こう熱くして途中でぬるくなってとか、そういうその自動的に調整してくれるので。
あ、そう。
そこもありますと。
俺さ隠してたんだけどさ、はい、ローストビーフ作るの好きなの。
あ、じゃあもうあのね、ふるさと納税した方がいいです。
まあね、
違う。普通に買えばいい。
普通に7万円で買えばいい。
普通に7万円で買えばいい。あの、後で始めますけど、あの、いわゆる、低温調理。
うん、
あの、なんか60度で何時間とか、ね、あの、80度
で。あれ、炊飯器でやったことある。
ああ、そうですね。うん、あれも、温度をバチッと決めて、何時間っていうのができますので、まあ、湯を張って、でそのまま2個入れるでもいいですし、あのジップロックみたいなのに入れてやるでもいいですし、
おホテルのビュッフェのローストビーフみたいなやつが作れるんだ
みたいなのが、ただちょっとさすがにローストビーフはやった後に焼き目は自分でつけないといけないかもしれないですけど、あのいわゆる鶏ハムみたいなものとかはもうバチッと、
鶏ハムは簡単、鶏ハムは作ったことある。
あ、作る、うん、なのでこのヒーターも強いので炒め物できますと。で炊飯器とかだとあのなんか塩分炊きとか、ああいうすごい火力売りにしてるやつは1400ワットみたいなものもあったりするんですけど、でもそもそもこの1300ワットとか1400ワットって普通の家庭用のコンセントの限界値なんですよね。だいたいあの15アンペアまでなんで、だいたい1500ワットぐらいまでしか物としてないので、まあほぼその日本の家庭でできる上限ぐらいまではやってるので、かなり強力だってところは分かっていただけるかな。で一応これあのさっきのこれ最新機種ってあの小松さんの話ありましたが、うん、兄弟機がその後に出まして、AC700、 あのもともと初代が AC1000 っていうモデルなんですけど、うん、AC700 っていうモデルが出て、こちらは、6万円程度のちょっとお安いモデルが出てますと、うん、でこれ、ね、悔しいのがこれホワイトモデルなんですよ。 オートクッカーはもともと黒、うん、パナソニックの家電って割と黒で統一されてるイメージが皆さんあるか分かんないですけど、黒がある中でこっちはね白で、私で白が好きなんで、
そうなんだ
本当だったらこの AC1000 の厚ある方も白があったらよかったなと思ったんですけど、カラバリイコールもモデルごとの分量なので、
でも調理器具ってさ汚れるからさ、白じゃなくて黒の方がいいんじゃないの、
ね、別にもし希望があるんだったら塗ってあげて
塗ってあげて、塗ってくれますエアスプレーとか塗ってくれます
塗装屋さんだった
大丈夫かな、なんかでもいろんなところに入り込んでそうそうそう、まあ、やばそうですけどねでこの白いモデルが出まして、これは色違いだけじゃなくて、一番売りである圧力機能がないという
なるほど
ものになりますと。でそれ以外はもうほぼ同じ、あの大きさも一緒だし、その入る鍋の容量も一緒で、あと火力が強いってところも一緒なので、うん、まあ、圧力使わないよという方には一応こちらも使えますということなんですが、圧力ないんだったらこれ買う意味があんのかなというのは正直なところではあります。
まだ煮込み系はまやりませんっていう、
うん、まあ、おそらく意図としてはそのホットクック、ライバル機のホットクックは圧力がない代わりに、うん、まあ、安いというか、まあ、オートクックは高いって、ね、それよりだからそこにガチンコ勝負するものを一応作りたかったということなのかなとは思うんですが、うん、でもその優位性を削ってまでこれを出す意味があったのかとか、あとはこの電気鍋業界みたいなのをこう、うん、電気鍋業界調べ始めた結果、はいはい、分かったことがあったんですけど、はい、ホットクック、あのヘルシオのあれ2台3台買う人が結構珍しくないということが判明しまして、
一度にいろんな料理をいっぺんに作ると、
なるほど、
A の方でスープを作っておいて、うんうんうん、B の方で煮込みを作っておいて、
ね、だいぶパリピな人だよね。
結構そう普通のご家庭で、
本当に
だから
すごいね、2人暮らしでそんなに量、
まあ2人暮らしだったら、
まあ、5人か、子供2人いますとか3人とかだとね、そうです、だから普通に三つくじコンロがあって、うん、普通にガスコンロでもやりつつオートクッカーも2つ分回し、
めっちゃお料理好きな奥さんじゃん、そうなんだ、ね、嫁さんに欲しいね
あもう調理器具じゃなくて嫁さんが欲しいという話で、料理好きな嫁さんが欲しいっていう、
ふるさと納税で75万円
なんですふるさと納税あの一定額を超えたら別に納税しなくていいんだ
どんどん嫁さんを高額納税者にしていこうという謎のブランディングをまあというのがあったりして、あ、まあ、人によってはもしかしたらその圧力付きオートクッカーと圧力なしオートクッカーを併用する人がいるのかな、うん、と思いますが、
なんか逆割りそうだけどね、圧力なし買ったんだけどやっぱり圧力ありが欲しいなって言って
これだって1万削るぐらいだから、削るぐらいだから7万買った方がよくない？
そう、 1.5 万なんで、これがなんかじゃあ上位モデル7万5000に対して3万円ぐらいですよとかだったら、
まあ多分普通に戸又さんが言った通り、その競合他社の製品にぶつけるだけのためにそのラインナップ作ったってイメージじゃないですか、
ね、当たり屋じゃねえか
しかも大きさも一緒なんですよ、うん、でこれもう最大のマイナスポイントはこれ超でかいんですよ。 5.5 号炊きの炊飯器が多分皆さん一般的に家あったりすると思うんですけど、5号炊き 5.5 号で、あれの見るとやっぱ二回りぐらいでかいんですよ。
でかいんだ、
うん、だからあのカップボードっていうのは食器棚の、はいはい、なんでしょう、うん、ありますよね、うん、あの炊飯器置き場みたいなこう、ね、引き出して使えるようなとことかあったりするんですけど、うん、あそこに人によってはギリ入らないかもしれない、うん、あのコンパクトなモデルだとってぐらいなので非常に場所を取ります。小町さん向けに言うと多分あのデロンギの大きいコーヒーメーカーぐらいの、エスプレッソとかできるぐらいの横幅を取ります。
でかいな、
ちょっとうちに置けねえな、
そうそう、そうその置けるかなみたいな、その会社にあるなぐらいの正直ちょっと大きいぐらいの大きさになるので、そこ置けるとこがないと厳しいかなっていうのはあります。
つまりトマト屋のうちはそれを置けるぐらい大きい家ですよって
なんでみんな嫌味ばかり嫌味嫌ってどこ
かしら、番組の雰囲気が変わってまいりましたね、はい、まあなのでちょっとそういう非常にいいモデルを買ったので、それはまあ、実際これって私も買った時すごく危惧していたのは、だいたいこういうのって買う時が一番気持ちピークで、
わかるわかる、
その後使わなくなっちゃうっていうのが、うんうん、あのあまた私そういう家電を持ってるんですよね、あの特化型のそういう家電、
なんかエアロバイクみたいなのもありました
っけそうそうそう、エアロバイクもまだ使ってないけどもう特筆すべきはワッフルボールメーカーってのを昔買ったんですよ。
絶対使わなくなるやつだよあれはもう買う前から使わなくなるってわかるよ。ホットサンドメーカー
そうそうそう、ホットサンドメーカーとか
絶対使わなくなるの分かって
る。 2,3 回使ってもう二度と出さない、うん、たこ焼き器はまだまだね、まだかなって感じです。それと同じ空気を感じつつも、うん、 でももうさすがにこの、ね、7.5 万なんで使わねばと思って、うん、ちゃんとの一番表に出して使って、うん、そうするとやっぱりなんだかんだでこの約2年間ぐらいですか、うん、かなり使ってますね、こういうものにしては、ま
あ、なんかこういう料理作りたいと合致すればね、材料、まあ材料放り込めばできるっていうのと言い方雑かもしれないけど、うんうん、作れるって考えるとまあ便利は便利でね、
そうですね。で、私がハマったのは、うん、カレーがすごく上手にできるっていうところがこれにハマりまして、で、まあ、大体ね、あのこれぐらいの年代になってくるとスパイスカレーを作り出すみたいな人とか、うん、あとうどんを打つとか、
僕一回、はい、あの無水カレーを
やっぱ通りますね、は
いはい、無水カレーをうちでやりました、はい、圧力鍋とかないんでもうフライパンで、
あ、フライパンで、
フライパンで、
ね、蓋はして
蓋はして、は
い、お野菜の汁が出て、
あ、そうそうそうそう、玉ねぎとトマトの、うん、水分だけで、
え、超美味しそうじゃん、
そう、
トマト缶、
めっちゃうまそう、
トマト缶、トマト缶、トマト缶使ったかなその時は、ちょっと、はい、
食べてそれや
って、で、そう、すごい 何時間みたいな感じでずっと炒めてみたいなこと、すごい美味しかったんですけど、ただあの家中が本当にカレーの匂いになり、
確かに、
はい、あの奥さんにめちゃくちゃ怒られました
大丈夫、俺家でさスモークやったことあんの
燻製、燻製やったの、
燻製やったの、そう、そしたらめっちゃ怒られたもうちょっと鍋にもつく匂いつく、
それ以降一度もやってません
じゃあ、その時にスパイスちょっと揃えたりしましたよね、そうそうそう、クミンとかコリアンダーとか、う
ん
うん、それはじゃあもう
残って
もうちょっともう
捨てちゃったから
捨てちゃったかも
しれない問題ない
あ、でもだからそういうのを聞くと多分こういう調理器具を使えばその短時間でなんかできるんじゃないかなっていう、はい、希望が今
そうですねまあ先に答えときますけど、残念ながら匂いは大量に出ます、
出るんだ、
大量に出て、鍋にも匂いがつきます、
なるほど、
なのでそうなんですよ、だから結構料理好きな方って、うん、その調理器具に料理が残ってたりするとその次の料理に使いづらいとか、うん、そういうことまで考えてたりするんですけど、そういう方には、ね、ある意味向かないかもしれないな、下手するともうカレー専用機とかとして使いたい、もしすごく和食のその香りとかが気になる人とかだと、うん、結構匂いついちゃうんで、
繊細だよね、一応、う
ん、中の鍋は取り外せるみたい
な、もちろん、はい、全てかなり綺麗に掃除はできるんですけど、うん、それでまず匂いの問題なんですけど、うん、圧力をかけるので、あの普通のなんでしょうね、電気じゃない、まあ、電気のものなんですけど、うん、圧力鍋ってこうプシュプシュプシュプシュみたいな蒸気が出てきたりしますけど、うん、あれはやっぱ出ます、当たり前ですけど、うん、物理的に出てしまうので、うん、プシュッとあの湯気が出てきますので、そこにはどうしてもそのカレーの香りっていうのは、うん、出てしまいますと、うん、でなのでもし使う場合はあの換気扇とかの近いところとかでやっとかないと、やっぱりさっきお二人のように部屋中がカレーの匂いになってしまいますので、そこは変わらないかなと思いますと、ただまあ時間は短くできるんで、
そうだね、
そうなんですよね、そこはいいかな、なんで私はやっぱりカレーを作るの楽しかったのと、ちょっと仕事で疲れて帰ってきてもとりあえずそのあのいろいろ放り込めばいいかなっていうので、カレー作るのにハマった、カレーシチュー煮物系には非常にいいので、それで結構できてますと。あとはね、意外と良いのは、うん、パスタ、スパゲッティが、うんうん、あれ不思議なんですけど、その鍋にオリーブオイル入れます、うん、はいはい、水を入れます、うん、具を入れます、うん、パスタを折って入れます、うんうん、ポチッと押すと、うん、出来上がるんですよ。
なんかそのポイポイカプセルみたいな感じしてるよね
あの普通パスタで茹でた後こう湯切りと言いますか、
そう、ね、
ちょうどその言われた量を出すと煮込んだ上にうまいこと蒸発するようになるんです、
は
い
は
い
は
い、
水が麺に染み込みすぎて伸びちゃうとかもなく、う
ん、なくべちゃっともしてなく、もう全然
すごくない？
確かにそういうレシピ今 YouTube とかであのフライパンでやるレシピでも1リットルとか寸胴とかにお湯沸かしてパスタってやるんですけど、それじ
ゃ具は何パスタなの？
あれは別にベーコン入れたりとか普通のトマトのパスタもありますし、あとクリームパスタとかもできますし、
へー、え、超いいじゃん。
だから全然ちっちゃい声ねんだよ。もうちょっと褒めろちゃんと。
それはレシピによって水分の量が違う
ってことですね。あ、そうですね。水の量違ったりとか、ね、あとクリームに、クリーム系のパスタについては、最初なんか20分ぐらい調理した後に、ピッピーって一回鳴って、クリーム入れてくださいみたいな時間があるので、一回開けて、ちょっとクリーム入れて。
専用の材料とかじゃなくて、うん、はい、もう一般的なものでもいいし。
あ、もちろんもちろん。
クリームパスタ20分、あれ長くね？
でも、そんなもんほら、茹でたらさ、時間かかるでしょ。うん、最近はレンジでチンですごい早くできるっていうのもあるっちゃあるけど、
ま
あ、
そう、パスタ大体あの長くても10分、うん、まあ、5分から7分ぐらいの茹で時間なので、うん、あとはまあその別のフライパンで何か具を調理したりとかっていう時間に、うん、 から、料理人には勝てない、ホットクックは割と時短レシピとか、
なるほど、
時短系のところで割と皆さんに受け、うんうん、主婦の方に受け入れられてたんですけど、うん、このオートクッカーはすげえ時間かかる。
とはいえさ、うん、帰ってきてさ、うん、お風呂入ってるのと同時に先に仕込んでおいて20分後に出来上がってて何もしないでご飯にありつけたら美味しいわよね。
火の加減を見なくていいので、はいはいはい、別にレシピで20分間煮込むとか30分間煮込むってあるじゃないですか、うん、弱火で煮込むって、うん、ただその弱火の鍋を置いてお風呂入れますか、うん、やってることは一緒なんですよ、やってることは一緒なんだけど、ちょっと怖いじゃん、火を出してお
く、まあ、もちろんそうね、
まあ、オール IH だったらどうする、 IH でも
うちの奥さん IH あのそのままに置いて、うん、あのタイマーセットして、うん、熱くなりすぎたら切れるやつがあって、
うん、あそこはそっか、じゃあ IH の方だと
洗濯物干したりとかして、
うん、IH の方だとあまり恩恵ないかもしれないですけど、やっぱガスで火を使ってる身からすると、ね、やってることは同じなんですけど、40分とか50分とか離れられる、その間にあのお風呂入ったり、まあ、今洗濯物できるっていうのは
マルチタスク用だ、
大きいんですよね。でホットクックの方はどうせ、まあ20分とか短い時間で作ったりとか、あとはその料理の下ごしらえをさせるみたいなところをして、うんうんうん、その上でさらに料理するっていうところが多い、あの方が多いんですけど、なんで区分けとしてはホットクックは何ていうか料理できる人のためのもの、ヘルシオの方は、うん、でこのオートクッカーは私もそうなんですけど、料理がまず通常できてない人、
はいはい、
うん、あのなんか野菜炒めとかチャーハンぐらいはできるけど、うん、そのこういう料理を作ろうと思って、うん、それがなんか頭の中で空で何個かレシピが出てきて、じゃあ今日これにしようみたいな感じで、うん、するな、ね、いわゆる主婦的な人じゃない人にはめちゃくちゃ向くやつですと、うん、でなんでかっていうと、そもそもこのオートクッカーはアプリと連動していて、アプリの中に作りたい料理っていうのがこう作れる料理がガーッとあって、その中から選んでやるっていうのが基本なんですね、うん、でもちろんそのマニュアルモードみたいな、あの何分間炒めるとか何分間煮るってモードはあるんですけど、それはもう本当におまけ、マニュアルはおまけで、うん、でその料理のためのレシピになってるんで、そのレシピの言われる通り、じゃがいも何グラム、玉ねぎ何グラムとかっていうのを入れて、で言われた量の水を入れてセットして、あとはもうスタートを押すだけでオートクッカーの方が火加減を調整しながら、最初強火でやって、途中から弱火にして、最後の何分か中火にするみたいなのを全部制御してやってくれると、
うん、
で圧力もかけてやってくれる。でもう一個業界初、圧力をかけながら中の具材をかき回すっていう、
それすごいよね、
かき混ぜ棒が中に入ってるんですよね。でここがまたその後に、その後どっちが先だったんだろう、ホットクックもですね、かき混ぜ棒、あ、何だったの、かき混ぜ棒じゃなかったな、技ありユニットだった、なんか変な名前なんですけど、
うんうんうん、
そのかき混ぜユニットを後付けで出しまして、はい、うん、
はい、
対抗したかったんでしょうね、うん、でこれもまた特許とかじゃないんでしょうけど、パナソニックは、概念で言うと下から混ぜるのがパナソニックで、うん、上から混ぜるのがシャープなんですけど、うん、ちょっと意味わかんないと思うんですけど、
あ、まあまあ、でも後付けオプションで下から混ぜたられたらびっくりだからそれは上だろうね
オートクッカーの方はですね、なんだろうな、なんていうのかな、シフォンケーキの型みたいな感じで、真ん中にあの突起があるんですよね、
はいはいはい、
ドーナツみたいになってるんですよね、うん、そこの真ん中の部分にこうちょっと盛り上がってる部分に、混ぜ棒みたいなのが入ってて、
餅つき機みたいな感じか、
あ、そうそうそう、真ん中にある、うん、なので、うん、まあ、マイナスで言うと、例えば大きい肉とかをボーンと乗せれないんですよね、真ん中が邪魔で、突起が邪魔で、
そうか、そう
か、さっきのパスタの話も割って両サイドに入れるみたいになっちゃうんですけど、大きい、うんうんうん、例えば金目鯛の煮つけみたいな姿のままドーンとかはできない、
できない
んですよね、真ん中で切ってその端に寄せるってなるんですけど、うん、ホットクックの方はそうじゃなくて、まあ大きく炊飯器みたいな鍋があって、うん、蓋の側にかき混ぜるユニットを、うん、まあ、後付けなのかでつけて、そこが混ぜてくれるってことになりますと。でなので、基本的にはパナソニックの方が強い力で混ぜられます。もうユニットにもうそもそも組み込まれてるんで、うん、結構強い力で回せますっていうと、うん、鍋の底から浮き上がらせるように混ぜることができますということです、ね、
焦げ目がつきづらいってこと、
あ、そうですね、焦げづらいってありますね。
君はメーカーの回し物、
メーカーの、ま、あの今私は希望的
だ
よ、メーカーの回し物、
回し物だよ、ね、
その辺のメーカーの回し物よりより回し物です2年使ってますから ねこっちはねでこれ本当に回し物になりたいぐらいネット上に情報がないんですよ、う
ん、ないんだ
でホットクックのすごいところっていうのは、はいはい、もう10年以上愛されてるっていうのもあるんですけど、はいはいはい、あれを中心としたそのコミュニティがすごいんですよ、はいはいはい、あのオリジナルレシピを作ったりだとか、
なるほど、
そう、はいはいはい、YouTube とかでもあれを使って出すことが一つある種ブランディングみたいな、その、うん、できるママの、うん、 なれみたいな、あと離乳食作ったりとか、そういうちょっとアイコンになってるところがあって、はい、そのユーザー側のファンの愛し度合いがすごいんですけど、うん、このオート空間はまだできて短いってのもあるんですけど、まあそのユーザーたちの絆の弱さあとね、メンズしか、メンズの発信が多い、うん、高いからなのかな、なんかだからオートクッカーの方は早くもない、別に、うん、安くもない、あの手料理安くもないでっていうので、ただその代わりすごく美味しいものができるっていうのが、私としてはパナソニックの方で、火加減が絶妙なんですよ、うん、で私はこれによってあのジャガイモの消費量が爆発的に増えましたね。あの今年はふるさと納税でジャガイモ10キロ買うぐらい。
ジャガイモの硬さはどんな感じなの、うん、もう絶妙な感じなの。
絶妙で、だいたいジャガイモって、まあ、品種によるんですけど、うん、ある種煮れば煮るほど美味しくはなるんですけど、型崩れしちゃったりとか、ね、なんか大きめに切ったはずなのにボロボロになって、うん、なんか最後、うん、破片みたいになっちゃう、うん、まあ、そういうことは無水カレーとかもやりすぎちゃうと、うん、何時間とかやってると、うん、なんかこう箸で、見た目は保持されてるんだけど、箸で持ったりスプーンですくうと、う
ん、おでんのじゃがいもみたいだね。最初は硬いけどね、最後の方トロトロになっちゃってる。
あれがその、別に私面取りとかできないんで、はい、そういう技術とかがなくても、はい、形は肉じゃがとかほんとすごいよ。
うまいの
すごいよ、ほんとすごい。
そんなに食うんだじゃがいも。
いやもうだって10キロふるさと納税でやったやつ、ね、食べ尽くしましたからね。
じゃがいも丸ごと入れんの。
さすがに丸ごとね。皮は剥いて切るとこある。
そうだよね。面取りができないっていうからさ。その
我々の料理レベルが低すぎてちょっと話が。でもね、そのね、あのメニューに、いいの書いてある、メニュー通りにやればいいんですけど、一丁切りとか言われてもよくわかんなかったりとか、そう、なんとか切りって言われるたびに、
短冊切りとか
言われても、ね、そうそう、毎回結局別で調べなきゃいけないから、それはちょっと我々の料理レシ、あの、リテラシーが低すぎるんですけど、うん、なので、大枠として、もう、その料理ができる人は、うん、多分このオートクッカー全く向かなくて、うん、ヘルシオでも何でも言ってくれっていう感じな、うん、料理をこれから始めたいっていう人にはとても良くて、それこそなんか学生で一人暮らし始めます、まあちょっと一人暮らし始めますに 7.5 万が出せるかちょっと分かんないけど
まあまあ、まあ、
でもまあもし親御さんとかで何か買ってあげたいとかだったら、
うん、いいプレゼントだね、
ちょっと面白いものに、
それいいプレゼントなんじゃない、うん、お年寄りとか火使うの危ない人にはこれいいかもしれないし ね、
自宅にもいいかもしれない。だからもうその料理できる方、あのさっき言ったようにマニュアル機能がメインかどうかっていうのが、このオートクッカーを使うか、うん、あのホットクックを使うかってところで、普段から料理できてる人はホットクックの方で、じゃあこれを炒め何分、煮るの何分って指示してやってもらうっていうのがメインなんですけど、もうこっちのオートクッカーに関してはもう本当にそのアプリがメイン、アプリでメニューから逆算してやってもらうっていうのなので、逆に言うとアプリのセットアップも若干最初めんどくさくて、であと、電源を抜いたりとか消すとまたなんかそのペアリングからやり直さなきゃいけなくとかなっちゃって、で基本そのちょっと画面がちょっとついた状態になってるので、うん、なんか人によってはあの節電タップとかで切りたいなとか一回ずつ抜いときたいなとかって思うかなと、うん、私もちょっとそうしようかなと思ったんですけど、うん、それやるとまたセットアップをちょっとゼロからやんなきゃいけなくなっちゃったりとかして、はい、まあ、炊飯器も今ね時計ついてたりするんでずっと差しっぱなしの人もね多いと思うんですけど、その感じで置いといてほしいなと思うんで、ただどうしてもその普段のアイドリングタイムでもずっと液晶がついちゃってるんで、電子レンジとかだったらだいたい使ってない時はもうね表示がないとは思うんですけど、そうはなってないんで、そこはちょっとね微妙なところではありますと。男の料理始めたい人にハマっちゃってるのかなって感じですね。ああ今ちょっとこのレシピ本をね、ついてきてるレシピ本を
男ってこだわりたがるもんね。
そう
そういうことか。
でまさに言うとですね、ビーフシチュー1個作りますっていうところで、うん、ビーフシチューも2種類あって、ビーフシチュー基本レシピと、うん、ビーフシチューこだわりっていう2種類があってですね。
で男はバカだからこだわり、
そうそうこだわりの方で、調理時間で1時間40分なんですよ。長
いね、
だから家帰ってきて、例えば分かんないですけど今はね、いろいろ共働きでどうってなると、うん、7時8時に帰ってきて、そこから1時間40分でも食べれるの10時とかなんですよね。
土曜日のこのぐらいの時間にフラフラと買い物行って男はさ料理始めたいなと思ってやりだすわけだよね。
でこの1時間40分っていうのはいろんな時間が含まれていて、うん、実際あの圧力を使ってやればこういうビーフシチューって実際 2,30 分でかなり火が通っちゃうんですよね。そこからその減圧するまでの時間っていうのが結構かかっちゃって、圧をかけてる時間は 20分とかなんですけど、うん、圧力を減らしていく過程にすごく時間がかかるので、うん、だからマニュアルでも出せるんですけど、蒸気を減圧が出せるんですけど、うん、それがいまいちねあんまりうまくいかない、
ね、なんかこういう人に人気なんだよね。だから
そう豚の
角煮、
豚の角煮とか美味しそうだね。
豚の角煮、
ね、
はい、4人分、うん、1時間50分、
うん、 いやそれは
かかるな。全然男だが作るんだったらいいよね。そうそうそう、奥さんは嫌がるだろうけどね。
まあ3時4時ぐらいに仕込んじゃえば、
そうそう、肉じゃが
ちょうど今ぐらいの時間でね、
肉じゃが35分
あ、まあ、早い、
全然いい。
で、うん、さっきの仕込んどけばって話ありますが、うん、実は炊飯器と同じで、うん、何時間後に出来上がるみたいなタイマーもかけることができます、うんうんうん、あとまあ冷凍のままお肉を入れといてやるってこともできます。別に冷凍モードがあるわけじゃないんですけど、なんかそれはなんとかなります。
解凍モード、解凍モード、
解凍モードがあるわけじゃないんですけど、それで冷凍のまま入れておけばなんとかなります。
一応特にモードがあるわけじゃないけど、認識してんのかわからないけど、美味しくはできますよ、
まあ、加熱の過程でうまくやってくれますと、うんうん、でただまあちょっとメーカーもこれなんか微妙に悩んでるというか、あまり明言されてないのは、例えばじゃあ夏場のムシムシした日に朝家8時ぐらい、朝8時出るときにカレーを
悪くなるね、
作るのをセットして、じゃあ夜6時にできるようにできますってのはどうかって話は若干あります、で一応彼らも全くそれがまあ、完全にできますとは言ってないんですけど、調理過程として最初に何でしょう、炊飯器ってじゃあ夜5時に夕方5時にできますだったら、それに合わせて多分夕方の4時ぐらいから調理を始めて1時間ぐらい炊き上がるように作るんですけど、このオートクッカーに関しては先に加熱が必要なものはやってしまって、で最後の煮込みみたいなのを最後の何時間かに残すみたいな。
面白いね。
なので肉とかをその生のまま置いとくわけじゃなくて、ある程度炒めとか
材料って全部一緒のところに入ってるんでしょ。
もちろんそうです、そうです。
なんか別にあの炒めるのと煮込む時の材料が分けてやっちゃって入るわけじゃないでしょ。
そうです、あのなんていうかあのドラム式洗濯機の自動洗濯投入みたいにはならないんですけど、ね、一部のレシピはその、さっきのクリームパスタのように、うんうんうん、途中までやった後に、まあ
追加で入れる、
何十分か前に開けて入れるっていうものはあるんですけど、うん、基本的にはそのいわゆる材料、例えばじゃがいもとかそう肉とかっていうのはいっぺんに入れてしまうんで、一応メーカーの推奨レシピではあの鍋に入れる順番は多少あって、まあ、はい、なんかじゃがいもを入れた上に肉を薄く引いてくださいとか、うん、はい、そういうのはあるんですけど、はい、基本的には突っ込めばいいっていうのが全体ですと。
面白いね。
だからこだわりです。麻婆豆腐とかも作れる。
あ、美味しそう。
麻婆豆腐もでもね15分で作れる。
でもマルミアを使うんじゃないの？
いやいや、そうだからこれがね問題で、必要なもの。ニンニク、生姜、白ネギ、豆板醤、酒、甜麺醤、醤油、顆粒中華風スープの素、ごま油、水、豚ひき肉。
これちゃんと分量合わせて入れないとまずいね。
そうです、一応小さじ2分の1、はいはい、だからもう私これ用にちゃんと計量スプーンも買いましたからね。
マジか。
あのスケーラーも買いましたからね。
すごいね。
だからこういうのを守れる人にはとてもいい。
なるほど。いつもなんかザーやってやっちゃうとやばいね。
今35分つった。
え、何ですか。
あ、15分、35分。
麻婆豆腐は15分です。
15分。まあでも丸宮でやるの
とかはないね。そうなんですよ。
いっちゃったよ。いっちゃったよ。
あとあのおせちにいいあの黒豆の煮物は1時間15分。あ、
それはちょっと作れって言われても作れないな。
あとねこれはまたちょっと女性に刺さらず男が好きな飴色玉ねぎ。
ああ、はいはいはいはい。
これは私画期的だと思って何回も作りましたけど、飴色玉ねぎはとりあえずもう玉ねぎをスライスして入れて、もう放り込んで1時間20分で玉ねぎ5個、約1キロ分の玉ねぎを飴色玉ねぎにすることができますと。
俺玉ねぎ嫌いだもん。
そもそも、また興味ね、飴色でもダメ。
また興味ねえかも。
それでか。飴色玉ねぎは男のロマンだと思ってたんだけどな。
1ミリも興味。
でもね、この不思議なのは飴色玉ねぎは一回作っておくと、次カレー作るときにそこに入れるだけで、まあフライドオニオンでもいいんですけど、一気に味が上がるんで、そういう意味でも使う、あの非常に使うことができます。
炊き込みご飯も美味しそうだなと思って見てたよ。
あのご飯も炊けるので、そのまあさっきのちょっと一人暮らしの子供にとかって意味では炊飯器の代わりにもこれでやりなって言って、
いいと思う。
やるのもいいかなと思います。
だって今逆に炊飯器でも料理できるやつもいるもんしね。
まあね。
あの結果的に炊飯器と同じあのよくあの豚の角煮とか炊飯器で作るレシピがありますけど、あの正直やってること一緒なんですよ。
だよね。だよね。
あのそうなんです、あのあの 結論申し上げるとですね、炊飯器ってめちゃくちゃ圧力をかけれる鍋なんで、
バレた。
で最近結構炊飯器もあの炊飯器メニューみたいなモードがあったりとか ね、しますんで、かき混ぜれる機能のついた炊飯器だと思ってもらえれば一番理解は早いかなと思うんですが、でもねスパゲッティはやっぱりね25分で2人分できるし、
まあ、パスタとかはいいよね。ただ、さっき言ったご飯も炊きたい、おかず作りたいっていう二重はできないから。
そうなんですよね。サラダチキンは1時間20分で
それローソンで買ってくれる。
そうコンビニとかスーパーで
一番ダメだな。ローストビーフあったかな。 ローストビーフ、
ローストビーフだったらマニュアルできるよ。
うん、そうそう、だからマニュアルできる人もいいんですけど、本当にさ、この本当にこのオートクッカーはマニュアルのモードが一番最後なんですよ。あのメニューをいっぱいやっていくうちの一番最下層にマニュアルがあるんで、そういう思想なんですよね。まあ基本はアプリなので、アプリ上でどんどんあのアプリの方はどんどんメニューが増えてきますんで、うん、
なるほど、
アプリから送信ってやるとどんどんなっていくってところですね、うんうん、なのでいいとこはやっぱその煮込み強いんで、うん、あのじゃがいもと、うん、あと買うようになったのは筋肉、牛筋肉、
あの白い部分が硬い白い部分があるやつ売ってる、
あのあなんか
油みたいな、油になっちゃう、
はいはい、
じゃないの、
コラーゲンとかみたいになる、
本当の筋の部分で、うん、油にならない筋、知ってる？
はいはい、わかります
。あれもう今手に入んないよね、あんまりね。
あんまりないですか？いや、それこそね、あのゆうさんのお膝元、うん、あの食肉市場、はいはいはい、品川の、はいはいはいはい、あれな、なんだ、まあそこの食肉加工場、あそこ、あ年に1回あの食肉祭りっていうのはあの品川、品川にあるんですけど、あのソニーの近くに、うん、逆側か、うん、あっち側か逆側にあるんですけど、そこが年に1回食肉祭りっていうのをやっていて、その時はそのあそこにある、まあ、卸売、まあ、豊洲みたいな感じでいろんな卸売のとことかがあるんですけど、そこが出て安い肉を出したりとか、
でそこで買ってきた筋肉 を
味付けオートクッカー持ってって、って
その場でその場で1400ワット貸してください
って。俺ね、筋肉大好きなの。
あ、本当ですか。
味付けどんな味にするの？
あ、でもまずは、うん、煮込みもいいんですけど、うん、ビーフシチューがもう公式でですね、筋肉のです、ね、
すごいね。
あ、違う、エビカレーだったかな。
醤油と生姜で煮込んだ筋肉ぐらいしか食ったことないだよ。
牛筋カレー、これ私一番最初に作ってめちゃくちゃ感動したのこの牛筋カレーで、これでもね意外と55分、2人前なら55分、4人分でも1時間でできるんですけど、でも玉ねぎ入れて、あとリンゴ、リンゴ、玉ねぎリンゴ入れて、ニンニク生姜と、あとカレー粉、ガラムマサラ、だんだん面倒くさくなってきてね、セロリをちょっと薄切りで入れて、あとフライドオニオン、あと塩、鶏ガラスープ、4人分の場合、水 250ml に牛肉 400g。それ、これはね、切って入れないといけないんですけど、うんうん、もうこれ入れるだけです。で、この牛すじ肉って、いろいろ調理法があって、まあ、一回煮込んで、アクをちょっと外に出したりだとか、はいはい、ね、あとは、場合によっては先に一回焼いてから入れるとか、いろいろあるんですけど、もうこれに関しては、気合で切って、あとは入れるだけ。もうこれで十分美味しいです。
いいんだ、
一手間かけて、もちろん先にアク取りとかしてもいいんですけど、いい、ね、これ謎なんですよ、めっちゃアク出てるはずなんですけど、もうそれもまとめて
美味しいの、
美味しいのが
いい、ね、
だからあのアクを取ってる人たちの生活って何っていう、これなんだか、あの食肉祭りにね、 前から言ってましたけど、より行くようになりました。あのでっかい保冷バッグ持って、ちゃんと冷凍して、
すごいね、気合入ってる、
気合入れて行くようになりましたんで、だからああいう、なんでしょう、普通に売り場とかでも結構筋肉って最後半額とかなったりとかね、売れ残ったりするんで、それを買ったりして、
あれお買い得だよな、
今日になりましたね、
美味しいしな、いいね、
で、まあ、ちょっとまあマイナスポイント、いいとこばかり言ったんでね、マイナスポイントとしては手入れ、お手入れですよ、料理終わった後のお手入れはちょっと匂いがついちゃうっていうのもありますし、それなりに必要で、あの炊飯器よりちょっと大変かなぐらいな感じ。炊飯器ってまあ普通の釜と、
まあそうね、
あと内蓋がまあ1枚か2枚、うん、2つに分離したりとかするものがありますが、うん、まあ釜とそのまあかき混ぜ棒と、
うん、
あとはその内蓋、上の蓋についてくる内蓋を外して、その蓋にその圧力とかのユニットみたいなのがちょっと2個ぐらいパーツがついてるので、うん、それを外したので 1,2,3,4,5 点ぐらいにはなっちゃうので、うん、やっぱああいうのって、ね、2点とか3点ぐらいが普通なの で、かつ一応メーカー推奨としては食洗機 NG ということですので、そこがまあ人によっては、ただまあもう食洗機に入らない、あの釜、うん、
でかすぎ
て、でかいんだよ
あの炊飯器の釜よりもでかいんだ、
全然でかい、ふた回りだから28センチのフライパンよりもでかい、28センチの、
相当だね本当にね、
うん、で横幅結構あれで、まあ、大きいものも入れられます、うん、さっきの豚の角煮も、まあ、真ん中に邪魔なものあるって言いましたけど、結構大きいままで入れれたりしますと、で最初に言ってると蒸気は出るので、それはちょっと換気扇とかで吸わないといけないねとかっていうところと、カレーとか匂いが強いものだと、まあ、間になんか匂い気にならない料理挟むとか、神経質な人はした方がいいと思うけど、私はもう どうでもいいかなって感じあとその鍋の加工がテフロン加工みたいな綺麗な感じになってるので、そこがどうしてもやっぱ最終的には剥げてきちゃうと思うんですけど、特にそのかき混ぜ棒のところはちょっと今私も2年経って少しだけちょっと剥げてきてはいますが、まあ、優しく洗ってあげれば特にそこから剥げてったりはしないの、最後まあその棒だけだったらなんかメーカーで売ってくんないかなとは思ってますけどね、
秋っぽい熊坂さんがここまで使ってるから相当だわな。
あ、そうですね。もうね、まあ、確かに2年間使っ、あれ回数とか出ないのかな、調理した回数とか。
あ、面白そうだね。
なんかスマホとかってあのバッテリー充電した回数とか出るじゃないですか。なんか感じ、なんか年次レポート出してほしいですね。あなたはカレーを何回作りましたとかってい
うの、ね、アプリ連動してんだったらなんかできそうな気もするけど、ね、
もしかしたら機能あるのかもしれないですけど、ね、でも結構そのアプリもなんか割と一部では使いにくい使いにくいとかって酷評されてますが、うん、まあ、ちゃんとあのお気に入り機能があったりだとか、うん、あのしますんで、そこからも呼び出したりとか、あの順次新しいウェブ落としてレシピが増えてはいってますので、なんかもう一点あるとすれば、そのマニュアルメニュー なんかシーケンスを作れるようにしてほしいなと思っていて、あのマニュアルでやるときって20分間強火で煮るっていうところまでしかできない、なんか10分強火の後5分弱火にして、なんか5分強火にするみたい なんかそういうシーケンサーみたいなのがちょっとほっとくくりあるとか分かんないですけど、だからここまでできるんだったらやらしてくれみたいな、
単発で登録したのを都度自分でやるしかないっていうね。
マニュアルレシピ自体の登録はできるんだ。
あ、レシピは自分で作ったレシピはないんで、登録だ、お気に入り登録、今既存のレシピをお気に入りできるだけなんで、うん、
自分でセットしたものをなんかいわゆるブックマークしといて、もう一回この時間調理してみたいなのはできないんだ。
自分でレシピ登録とかはできないんですよ。
あ、レシピ登録じゃなくて、うん、そのマニュアルで操作したときに、
ね、うん、あ、それはロードしたい、そうですね、それはできないです。できない。なんていうかね、RPA みたいにね、うん、やったのを覚えてくれたりとかってことはしないので、だからそれで言うと、自分でやりたかったら、じゃあ10分強火でやった後に、ピピ、10分強火できました。じゃあ、つって次は、20分弱火でとかっていうのを、いちいち行かないといけないの、うんうん、このオートクッカーの意味がなくなっちゃうんで、うんうん、なんかそういうシーケンサーモードみたいなのつかないのかなと思って、
なるほどね、
ずっと見てますが、それさえやってくれればなーってぐらいかな。うん、どう、欲しくなった？やっぱ25万用意できそう？
バカじゃないなんでふるさと納税って7万ぐらいだったら炊飯器の代わりにいいかもしれないね、うん、とは思ったけど、でかさだよね。
そうですね。そうだね。今そうですね。炊飯器今高級機だと10万平気で。
それパンも作れんじゃないの？
パンか。パンあったかな。パン
作れそうじゃない？焼けそうじゃない？
まあ、パン。だって炊飯器でできるやつあるよね。
あるよね。
あるよね。
ただしイースト菌臭くなっちゃうね。あれ。
そうなんだ。釜飾り。やったことがないから。
ご飯炊くものだからあんまり匂いつけたくないよね。
う
ん、
そうですね。パンはさすがに多分ね、パナソニックはあのホームベーカリーも出してます
ので。ああ、まあ
そっちを買えということになってるかもしれないですね。まあまあ、あとその大学芋とかね。
あ、いいね。
あとこれちょっと、俺やってないかな。ポテトサラダ。
おうお
うおう、あれ
サラダ。
そう、ポテトサラダをですね、これ35ページ。35ページ。これね。
あ、美味しそう。
ちゃんと混ぜるとこまでやってくれるんで、うん、生の中華の切った芋を入れれば、この固まった状態でちゃんと出てくる。自分でマッシャーとかで追加でやんなくていいんですよ。
いいね。
これは結構ね、革命的です。
きゅうりとツナとマヨネーズも入れて、うん、お好みでカニカマとか入れて。
そうなんですよ。
いいね、楽しそうじゃん。
うん、でもなんかまあ一応粗潰し状態なんで、もっと潰したい人、ねっちょりしたい人はまあ気合で頑張れ、あの手で頑張れと書いてありますが、多分大体の場合は
マカロニも入れて美味しそうだな。
これより美味しくできない。あとあの蒸し器としての機能もある。蒸し器用のプレートも入ってくるので、まあなんか中華まん温めたりだとか、
551温めたりとか。
また匂いのするものばっかり言ってくるな。
しかも温め、それもう551があるから
買ってきて大阪から買ってきて、
あ、まあ冷めちゃってるからね。
そう、冷めちゃったから温めてっつって、
なのでまあ本当煮込み料理をする方には本当に
551食べたい。
でも全然話が変わってきちゃうじゃん。それはもうあのなんか蒸し器用の専用のを買ってください。
そうだよね。
っていうわけで今日のこのラジオショッピング、
うん、はい、そうですね。
はい、
あのぜひあの滋賀県草津市にふるさと納税をしていただいてでも本当オートクッカー使ってる人が本当に少なくて、
ほうほう、
で結構台数出てると思うんですよ正直、
はい、
でなので、結構インスタとかでも上げてる人すごく少なくて、うん、私が唯一フォローしてるそのインスタグラムでそのオートクッカーの料理上げてますよって人は、うん、おそらく男性なんですよ。
なるほど。
もう写真がもうどう見分からん、これで女性だったらちょっと怒られるかもしれないけど、まあ、どう見てもなんか同じ空気を感じるんですよ。盛り付け方とか、あの乗せ方とか、この料理ができたことへの満足感のコメントとか、あの多分ちょっとそういう週末に料理とかやりたい感じのあの凝った感じのやりたい人のに見えちゃう。
同じ匂いを感じてしまう
のね。そうそう、同じ匂いを感じる。勝手に同年代の男性からと思ってんだけど。
はいはい、トマタさんもやればいいんだよ。並ばずの YouTube チャンネルでやればいい。
配信と合間にオートクッカーのできるやつの。あ、だからでも本当にあの こあと蓋を開けた瞬間のテンションの上がり方ね、これぜひね。あとまあさらにショッピング的なこと言うと、うん、パナソニックってこうちょっとお高めな家電が多いので、ね、うん、あの公式でサブスクサービス、要はまあレンタルサービスみたいなのをやってて、最初に新品とかが届くんですけど、うん、使わなくなったらまあ返すっていう、はいはい、そういうシステムを今、はい、
なるほど、
第三者じゃなくて公式でやってたりするので、そういうのでちょっと試してみて、確かあれはね、ある程度先支払い済みの金額は最後もし気に入って買い取るときにはその分考慮されて買い取れる形になると思うので、そういうのも今公式でやってるので、
それこそ期間決まってる、なんか大学に行って料理入ってるとか、ね、一人暮らししてる間だけ使いますとかっていうやり方だったらリース
かも、ね、
うん、ありかもね、
ちょっとリース的な感じで使えるし、うん、まあ最初だけ言ったように何個か試したいとかって人にはすごくいいかなと思いますので、うん、ぜひそれもみんな買ってくれるかな、これでね、
みんなそうだね、
いやこれは本当にみんな買った方がいいと思う。
すごいよね、頼まれてもねえのにコマーシャル。
そうだ、ね、ただ多分ちょっと僕実物を見たことないんであれだけど、はいはい、多分でかいから。
そうなんですよ、この後ヨドバシ見に行こう、本当にねでかくて、
うち多分置ける場所ないなって思いながら聞いてた、
ね、今ちょっとこのスタジオにちっちゃい机が2個あるんですけど、うん、このうちの1個は占領します。
マジで。
あー俺2個分行くかと思ったけど、
いやいや2個分
1個なのね。
あ、じゃあまあちょっと大きめのオーブンレンジ1個分ぐらい、
ね、A3 の紙1枚では足らないぐらいです、
はいはい、あー、うん、やっぱ場所取るな。
電子レンジって同じぐらいのサイ
ズがね。あ、そう、あ、おっしゃる通りです、ね、電子レンジ置くぐらいのスペースはあった方がいいのと、ね、真上にその蒸気が出ちゃうんで、はいはいはい、上にその食器棚とかあるとちょっと置きづらいかなっていう感じ、ね、
ダメだ
な、
ね、
でコンセント差しとかないとメモリーが飛ぶから、
そうそうそうそう、
常設が必要という、うん、
そうですそうです。
やっぱでかい家だな。やっぱでかい家だな。
そうだ、みんな金持ちアピールみたいな感じになって終わりますが、まあまあ、
はいはい、
確かにね、調理家電にね7万5000円はね、結構私も勇気がいりましたが、うんうん、2年経ってみるとそれ以上の価値が、ね、あったかなと、
まあ、
はい、思いますので、はい、もし迷ってるって方がいれば、はい、ぜひ候補に入れていただければなと思っております。はい、お二人の調理家電の話は一切聞きませんでした。
まあまあいいよ、
はい、うん、想定内だったかと思います。い、はいはい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com でございます。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな調理家電持ってます、こんな話題取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで、第110回リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーでした。
それでは皆さん、
さようなら。